皆さんこんにちは。オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
GCP のエメルです。
はい、今回のトピックはちょっといろいろディスクレーマーは別にいらないと思うんですけど、いろいろ VC 内のキャリアパスとかの話をちょっとしていきたいなと思っているんですけど、原さん今回なんか、
ニルバーナの、有名なジャケットだと思いますけれども、
はい、
スメルズライクティーンスピリットっていう若者の葛藤無関心だったりとか怒りだとかそういうのを歌っていると言われている諸説ありますけれども、
はい、
そういうカート・コバーンの、はい、が書いた曲です。
いいですね。
あれですよね、ジャケット、赤ちゃんが、
そう
あれプール海かなかなんかにね、
そう、有名なアルバムです。アルバムだけ
ドル札が目の前にあるやつですね。
そう、1991年かな、うん、
はい、いいですよね。
はい、
いや、じゃあ今日はちょっと若者の話
から、若者の、そうですね、
始めましょうか。
キャリアの話ですね。
はい、
はい、
じゃあ早速始めたいと思うんですけど、今日は最初ちょっと記事の方から話して、そこからもちょっと深掘りした話をしてら、できたらいいかなと思うんですけど、ザ・インフォメーションがなんか最近なんか、たまになんかランキングとかなんかいろんなリストとか出すんですけど、その中で VC 向けのリストを出していて、いわゆる次の GP 候補者、いわゆる次のファンドリーダーの候補者たちは誰だっていうのを言ってますと。そこで19人ぐらいですかね、出して、いろんな一部はその VC 経験者が、出てたり、一部は結構 若者が出てたり、一部は、なんか今既存でテック企業にいる人たちがいたりしていたんですけど、そこで19人のリストは出しましたと。なんかここでなんか、ちょっと全員の名前出すのはあれなので、うん、なんか人によってダン・レビンさんってアクセル、2010年からアクセルにいる、結構ベテランの方もいれば、あと、マイケル・シーブレさんって、YC の今パートナー、もいれば、なんかクライナー・パーキンズの、メンバーも何人かいたり、でも、それ以外にもオープン AI の人とか、いたりするので、なんか結構バラエティ豊富な人が、いる中で、なんかこの人はなんかちょっと気にしてたとか、なんかこの人はなんか知ってるとかって、もしいれば。
なんかそれで言うと、ラックス・キャピタルのグレース、っていう人がいるんですけど、はい、一昨日知ったっていうか、一昨日会ったっていう感じで、なんか魚 AI に投資をしていて、はい、その関係で先週日本に来てたんで、ランチしてきたっていう感じでした。とてもシャープな感じでしたし、なんかね、面白くて、子供の時に日本に少し住んでた頃があ
るって言って、そうなん
です
よね。
うん、そうなん、
日本語ちょっとわかるらしい。
でもあんまり話せなかったりする
ね。そうそう、1年ぐらい住んでたって言ってたかな。はい、なんで彼女がそうか、このランキングに載ってたんで、あ、じゃあもうちょい GP になるのかなっていうのは、個人的に嬉しかったですね。はい、
そうですよね。まだ結構 若手ですよね。
若いんじゃないかな。
これね、年もね、書いてあるんだよね、このリスト実は。
27
って書いてある。
わ、すごいね。27で、ね、ラックスの GP だったら、ね。
このリストもだから20代の人もいれば、30代の人もいれば、40を超えてる人も何人かいるし、なんかそういう、さっき言ってたネクストファンドリーダーって意味で言ったら、ほんといろいろ多様性があって。
うん、そうですね。うん、で、これももちろん予想でしかないので、別になんかそのファンドの次の GP になるとか、次にリーダーになる可能性ももちろんあれば、単純に自分のファンド立ち上げるっていう話の可能性もあるのかなと思うので、
ね、だって普通になんかスタートアップのチーフビジネスオフィサーの人とか名前あるしね。
そうですよね。
今チーフビジネスオフィサーって
こと？そうだからこの
ブレックスの、
そうだ、19人の中でファンドではなくて、今事業会社にいる人が数人、
そうですね。なんかオープン AI の人もいれば、
ブレックスに、あと自分がファウンダーやってる人もいるし、
じゃあアメリカだとやっぱりね、そのスタートアップ側からいきなりパートナーとか GP としてボーンと VC に来ることあるから、
そうですね。
そういう人たちも上がってくるんですね。逆に言うと、なんか転職しそうな雰囲気出してんのかね。
でも一部はなんか多分あるとは思ったり、あと例えばYC のマイケル・シービルさんとかですと、プログラム、彼が CEO になるってずっと言われてたのに、ガリー・タンさんが CEO になったので、なんか彼もなんかもうちょっと手を離して、 話し始めたので、なんか場合によってはなんかどっか違うところ行くんじゃないかとか、だから多分そういう雰囲気を若干あるって。で、多分若者は単純に、若者層に関しては単純になんか候補者みたいな感じだと思うんですよね。はいはいはい、
うん、これなんかどのぐらい裏調査してるかわかんないけど、なんかあれっすよね、したたかな人だったらこれを交渉に上手に使いそうな気がする。
確かに。
なんか、ね、自分はこういうにあの業界から次の GP としてあの認識されてるけど、
給料アップ
をプロモーションさせてくんないとか、そうそう、給料アップとか。
ちょっとキャリアもちょっと欲しいんですけど。
そうそう。そういうなんかリークが裏であったりしてね。
確かに。
確かにね。
裏方でめちゃくちゃグレースさんが交渉してたら面白いですよね。ね
でもなんかいろんな人にソースに聞いて選んだ19人らしいから、
う
ん、なんか多分本当にそういうなんかね聞いてる話とかをベースに作ってるのかもしれない、
まあ、で実際にこのうち1人が、実際、直近動いたんですよ。確か、どこかから、アンドリーセンに移った人がいて、なんでまあ、あの GP にはなってないですけど、あの 、うん、一応転職はしてます。
なるほど。みんなでもこの人たちのキャリアを見てると、いろいろ本当に点々とというか、スタートアップをやってた人もいれば、うん、スタートアップで働いてた人もいれば、他のファームを 2,3 個経験してる人もいれば、うん、なんかこの人の流動が結構あるのがやっぱアメリカの特徴でもあるなってい
う、うん、まあ、面白いところですよね、
うん、
結構なんか意外だったのは、結構ファウンダーズファンド絡みの人が多かったっていう。
多いね。
なんか元ファウンダーズファンド経験者っていう人が多かったので、なんかそれはそれでなんか一つ、まあ確かにファウンダーズファンド結構なんかリード性高いなんかチームに見えるので、なんかそこは一部理由かもしれないですけど、なんかそこの人材が多かったっていうところ。
確かになんか昔というか、多分割とベセマー出身者って多かったじゃないですか。今も多いし、
そうですね、
ベンチマークのサラダウェルもそうだし、なんかその新卒カルチャーがあるんで、
はい、
っていうどこどこ出身者みたいなやつが、確かにファウンダーズファンドとか今結構なんていうか人気になるだろうなっていうのは思います。実際ねこれ見てるとそうだし、
今後どこになるんですかね、それは。なんか
難しいね。でもファウンダーズファンドは今結構トップティアとしてまさに言われてるし、かなり投資哲学も尖ってるから、
うんうん、
なんか納得感はあるし、意外だったのはセコイアの人もセコイア出身者もそんなにいなかったなって気もするし、
クライナーが結構多かったですよね。
クライナー多いですね。
いましたよね。
クライナーやっぱ今ちょうど新しくなってるフェーズだから、
でちょうど多分いろいろ投資してなんか実績も積み始めたので、ね、なんかこれからもしかしたらっていうタイミングですよね、う
ん、なんかやっぱり重要なのって、この人たちってそのノータブルディールってまさに書いてあるけど、
うん、
代表する案件、投資案件がある、
うんうん、
だから結局トップティアの人って代表的な案件が当然あるから、うん、だからだと思うんですよね。この人がめちゃくちゃ優秀ってのも当然絶対必要なんだけど、
うんうん、
あれをやった人ですっていうのって結構その一段上になるためには必要だから。
確かに、うん、まあ、そういう意味ですと結構 AI 案件がノータブルディールに入ってる人が多いので、多分そこにちゃんと入り込めてる人たちがなんか一部リストアップされてるのかなっていうのは思いますね、うん、それこそグレースさんとかも、まあ、魚もそうですけど、それ以外にもツゲザ AI とか、ナムエメルとかなんかいろいろ入れているので、なんか結構ノータブルディール見ると結構かぶってる案件が多かったり、
確かにね、
なんかリップリングが結構出てたりとか、
リップリング、ね、
なんか何件かなんか似たようなノータブルディールが載ってる気はするので、うん、なんかそれはそれですごいなんか どこが評価されてるのかっていうのがなんかもうちょっと分かりやすいのかなっていう、
うん
うん、
まあ、あと若手が確か9人が31歳以下だったりすると思うので、なんで、まあ、結構、うん、やっぱり若者が、このリストに含まれていると思うんですけど、なんかこのですかね、なんかどういうふうに彼らがその、まあ、次の、まあ、実際そのファンド内で上がっていくのか、違うファンドに行くのか、まあ、それとも自分で立ち上げるのかって、多分その今いるファンドの人たちからにとってはすごいアセットなので、
うん、
まあ、できれば自社のファンドで次のリーダーになってもらいたいって思う人たちが多いと思うんですけど、なんかそこのなんかキャリアパスっていうか、そこの何があったらその、まあ、いわゆる GP みたいな存在になれるのかっていうのをちょっと今日話したいなっていうところですね。
はい、ぜひ。
じゃあまず GP とは何かっていう、これちょっと事前に議論してちょっといろいろ難しいなっていう話をしたんですけどそれ前提で一般的に、まあ、日本の中でその GP とは何かっていうところをちょっと江村さん教えてください。
そうですね、リーガルにはいろいろあると思うんですけど、一般的に言うとさっき哲郎さんが言った通りファンドのリーダーっていうのがすごくいい表現だなと思っていて、ね、そのファンド の運営と結果に責任を持っている人であり、まあ、多くの場合それは法律上は無限責任組合って言われる人になっていて、LP からお金をその人の名前で預かって、で、ファンドをしっかりリターン作ってお返しするまで責任を負ってますっていう感じの人かなと思ってて、それをする上で、ノン GP の人たちをまあ採用してチーム組成してファンドをちゃんと運営していきますってことをやってる人ですね。で、なんかあとはその大体そのファンドに対して自分の自己資金を入れるってこともリクエアメントとしてあって、世の中一般的にはファンド総額の 1% 以上を GP で出しましょうっていうふうに言われてて、だから100億ファンドだと1億円で、1000億ファンドだと10億円っていうお金を入れますと。でファンドによっては 1% とかじゃとどまらずにもう 5% とか 10% とか入れたりするとかあるんで、もうなんか本当にそのファンドと一蓮托生っていうのが、GP と言われる人たちかなというふうに思います。あとはそこの見返りというか報酬としてファンドがうまくいった時のキャリーっていうのを多くの場合は GP の人たちが、まあ、ほとんど持っていき、それだけリスクを取って責任を取っているので、一部ファンドによっては GP だけじゃない人たちにもそういうキャリーポーションを出していくみたいな感じで運営してるのかなと思いますけど、まあなんか法的にはいろいろあるんだけど、端的に言うとさっき哲郎さんが言ってたファンドを運営する上でのリーダーっていう人が、うんまあ、GP って言われる人かなと思います。
まあ、なんかここですと、まあ、多分各 VC でいろんな役職があったり、まあ、いろんなキャリアパスがあると思うんですけど、うん、なんか明確なその、まあ、そのリーダー層、まあ、GP 層とそのそうでない層の大きなその責任の違いって どこにあるんですかね。いや役割の違いで言うと、
なんかファンドによってもいろいろあるとは思うんだけど、うん、例えば一つで言うと GP って言われる人はキーマンに入ってることも多いですと。なんで LP からすると、まあ、1人ってことは少ないんだけど、じゃあこの5人の GP に対してまあ資金を出していて、はい、この5人のうちの何人かが辞めるとファンドを解散する請求、解散を請求する権利が LP 側に生じたりすることもあって、なのでなんだろう、まあ、その人たちの名前でちゃんと預かってるっていう責任が伴うので、まあ、実質辞められない、辞めるとしてもかなり厳しいハードルというふうに、っていうのがGP かなというふうに一つ思います。あとは一つ、まあこれもファンドと違うかもしれないけど、例えばグロービスで言うと GP イコール IC メンバーで、自分がいい案件を送信して投資するだけじゃなくて、この、まあ、先週の議論のファンドの中にどういうポートフォリオを組み入れていくかっていう意思決定を行っていくっていうのも GP 側に課せられる、役割かなというふうに思いますね。うん、ここが、まあ、ファンドって違うのかもしれないけど、うちはGP イコール意思決定権を持ってるっていうふうにしてます。
うんうんうん、DCM とかはなんか違いってあるんですか？
これもファンドによって異なるんですよ。だから、そのファンドによってはここまでが投資の意思決定に入る。で、GP 以外も入るファンドもあるっていう感じで、結構ファンドごとによる。うんうん、さっきキーマンも誰が入るかはファンドごとによるみたいな感じで。っていうところなんですよね。だから結構運用も変えたりしつつですね。
なんかその社内でその、まあ、パートナーを、まあ、その次のリーダーを選ぶプロセスってどこかのタイミングで来たり、まあ、場合によっては選ばないっていう判断をするケースもあると思うんですけど、うんうん、その基準ってどういうところを見てるんですか？
結構これむずくて、なんかそれこそ僕2年前の7号ファンドから GP になってるんだけど、うん、なんかそれになるにあたって GP の要件ってなんだろうっていうのをちょっと当時考えてたことがあって、
はい、
まあ、当時の整理だと大きく3つかなと思って、うん、なんか1つが1インベスターとしていい案件をソーシングしてそれをちゃんとリターンに持ってくっていう、まあ、プレイヤーとして優秀っていう、
それは実際の TVPI っていうベースなのか DPI のベースっていうのか。
そうですね、それで言うと両方で、まあ、時間かかるんでどうしても投資してからリターンですまで、はい、うちの場合は、途中進捗も含めて、なんで TBPI で見ないといけないんですが、とはいつつエグジットは リアライズは欲しいよねということで、
うんうん、
リアライズしたトラックレコードプラス、まだ途中進捗のものもちゃんと順調かどうかみたいな、うんうん、でまあ、ファンドにインパクトのリターン出せるかっていう、まあ、プレイヤーとしての、貢献ができるかが一つと、
うん、
でもう一個があのさっき哲郎さんもリーダーって言ってたけど、やっぱ GP はリーダーだと思うので、ファンドを率いていくその組織とか、
うんうん、
採用育成評価みたいなことやったりとか、あとはそのファンドが5年後10年後にもちゃんと生き残って競争優勢を保ち続けるために、なんか日々の投資活動以外にもやらなきゃいけないこといっぱいあって、なんかアライアンスを組むとかちょっと先の手を打つとか、なんかそういうことに対してもちゃんと実績とともにやれてますかっていうのと、あと最後がさっき言ったファンドマネージャー的な視点で投資の意思決定がちゃんとできそうかどうかとか、あと LP から信用をいただいてファンドレイズができそうかとか、なんでこのプレイヤー、経営者、ファンドマネージャー、このなんか3つの要素がやっぱないと、GP の役割は満たしてないかなっていう、まあ、その3つが要件かなっていうのはちょっと前に整理してました、
うん、そうですね。なんかここのなんかまあ組織のこと考えるとか、そのアライアンス組むとかっていうのって、いわゆるそのパートナーになる前から やってるのを見てるっていう感じになるんですか？なんかそこっていわゆるパートナーになってから、まあ、いわゆる そこの責任を持つのでそれをやるのかっていうと、なんか事前になんかそういうことをやってるのをより見てるのか、なんか そこら辺ってなんかどういうふうに評価してるんですか？
まあ、これでもね、多分組織サイズによるところもあると思うんで、組織が小さいと、組織が小さいっていうか、その少ない人数でやってると、なんかもう割とクリアな感じになるとは思うので、
まあ、この人が多分次の候補者になるだろうっていうところですよね。
うん、それもちろん本当に多分そういうふうになるんじゃないかなと思いますけどね。それはさっきエミル君が言ったみたいに、リターンとそのリスペクト、トラストみたいなのが社内外含めて、
うん、
で結局だから誰がファンドリーダーになるか、もう究極の質問は多分それだと思うんで、もしファンド次率いるとしたら誰かっていうと、
うん、
多分今さっきメル君が言った予想全部必要になるし、
うん、
これをクリアすれば OK みたいなのって割と大企業的な発想で、なんか何十人いる中で一人選ぶとしたらそうだと思うんですけど、
うん、
意外と小さい規模だとなんかまあ、
うんうん、まあこの人ですよねっていう
多分
ああそうそう、実際そうで、なんかあの僕もさっきの大きな3つのカテゴリー言ったけど、でも最後はもうパ今の現役の GP の人たちのもう超主観の判断になると思ってて、
うん
うん、あの別になんか究極今までなかったと思うけど、究極全ての項目チェックマーク入ったとしてもなんか違うって思ったら多分そのファンドの GP にならないと思うし、
うん、
あのちょっと何かが足りなかったとしても、いやこの人はやれるっしょってなれば GP になるかもしれないし、う
んまあ、今後の可能性も見てますからね、
はい、もちろんもちろん、
そうそうそうそう、
もちろん結局自分のお金預けるから、そのこの人だったらいい投資してくれ、だからいい投資しそうであるっていう、う
ん、まあなんでその今の GP が LP として考えるっていう感じですよね。
うん、っていう要素は結構、うん、それこそパートナーなんで、自分が投資するパートナーで、うんうん、自分のそのポーションを渡すってことですから、
そうですね、
そのキャリーって意味でもそうだし、いろんな意味で、
あとやっぱ同じ船に乗って一蓮托生になるんで、あの究極な日本語的な表現すると背中を預けられるかみたいな、
うん、
なんかそういうとこもやっぱ多大にあるかな、うん、なんか結局次のファンド自分がどういう投資するかも分かんないし、相手がどういう投資するかも分かんないしって中で、まあ、なんか当然ファンドによってアップダウン、自分のパフォーマンスのアップダウンあるじゃないですか、で自分が良くて他のパートナーが悪かったとしても、まあなんかいいチャレンジしてるし、あの今回はたまたまそうなったけど仕方ないよねって思えるかとか、逆にあの自分が悪くて他のパートナーがその分も支えてくれるっていう風になった時に、
うん、
あのちゃんと気持ちよくそういう関係になれるかとか、
うん、
なんかそういうお互いに背中預けられますかっていうのが実はエモい感じだけど重要な要素な気がする、
うん、逆になんか人によってちょっと組織のこと考えたくないんですよねっていう人とか、まあ、いると思うんです
よ。とにかくリターン出すけど、
はい、とにかく嫌なやつみたいな、もう個人まあ別に嫌なやつじゃないかもしれないですけど、 あんまり組織のこと考えたくないと、
はいはい、
でも、
はいはいはい、
なんかスタートアップとかエンジニアとかでいるじゃないですか、もうエンジニアとしては超優秀なんですけど、その CTO にはなりたくないっていう、うん、いわゆるマネジメント側に立ちたくないっていう人とかはいたりするんですか？
僕はそれはいるしありだと思いますけど、ね、
うん、
だ別にリターンをだから全員が同じ役割じゃないかもしれない、うん、それこそパートナーだから、 その自分がお金をこのメンバーでやってったら一番うまくいきそうっていうチームを作るって意味で言うと、うんうん、そういう人が別にいるファンドも多いと思いますよ。むしろなんかそんなチームマネジメントが得意な人が GP になりますってファンドって結構珍しいと思う。
ああそうなんだ。
うん、多分めちゃくちゃチームマネジメント下手だと思う。
基本 VC 下手ですよね。
その要はそうそう、だからそれが事業会社との決定的な違いで、すごくみんななんか360度評価なんかないし、
はい、
そのみんながなるほどこの人がリーダーに上がってくんだっていうリーダーシップっていう観点って別に数てか組織としてのだいぶ小さいんで VC って、うん、それよりかはもうむちゃくちゃだけどあの人リターン出すって人がむしろ多い業界だと思いますよね。うん、でそれはかなりなんていうかそっち側にのタイプ、うん、本当に多いと思うな。
うん、
だみんなが知ってる有名な投資家ってものすごく性格悪い人例えばいっぱいいるし
いますよね。
でなんか有名なファームとかでも中ボロボロっていうのもしょっちゅうあるし、
うん、確かに、
うん、これは結構ファンドによる特徴が出るというか考え方の違いが生まれるかもしれないです ね、
なんかそれもファンドのカルチャーだと思う。
うん、究極僕らグロービスでなんかめっちゃリターン出すけど組織貢献あんま考えてませんみたいな人は多分ね GP にならない気がする。あのキャリーとかはちゃんとその人に渡したりすると思うんだけど、うん、貢献分という意味で、
うん、
でも GP なのかで言うと多分僕らの今の定義ではちょっと違うかもなと思ってて、
うん、
なんか一方をあのうちでいうと今5人いるんだけど5人全員ちょっとタイプが違って得意領域も違って、
うん
まあ、ある意味そこは補い合う関係みたいなのにはあるんで、うんまあ、やっぱホームランバッター的な人もいれば、うん、コツコツ積み上げる系の人もいれば、なんか組織活動がすごい得意な人もいればなんかリーダーシップがある人もいるみたいな、まあ、そういうなんか、うん、あのちょっとした背番号みたいなのはついてるんだけど ある程度そこに対する共通の、まあ、さっき言った3つの要素はそれなりに持ち合わせてほしいみたいなのあるかも。
そこってなんか
特徴だろうね。
なんか GP のを、まあ、いわゆるその、まあ、まず何人組むかっていう議論ってあると思いますし、あと組むときになんか結構性格、まあ、性格だと投資スタイルを変えなんか違う人たちを集めるべきなのか、うん、同じような人たちを集めるべきなのかっていうと、ね、なんかそこら辺ってどう思うんですか。もちろんいろんなパターンがあるっていう前提ですけど。
結局それは分かんない難しい質問だなと思うのはなんかそのまあ例えばいろんな人でチームを組むのでまず間違いなく、かなりのトラストと、
うんうん、
かなりのそのもうさっき背中預けるって言ってましたけどどんなタイプでもそれは絶対できなきゃいけないと思うんですよね。うんうん、でめちゃくちゃファンドレーズに全く興味ありませんって人がいてもいいと思うし、
うん、
逆に全くチームマネジメント興味ないですって人がその中にいてもいいと思う。例えばでもそれぞれの意思決定なり、うん、その人たちのエキスパティーズを信頼してるっていうのは重要 でどういうチームにすればいいかっていう質問が難しい理由としては多分それ最低限のこいつはこれがすごいしここは信頼できるっていうのを気づくのにめちゃくちゃ時間かかるから、
うん、
多分ね設計がすごく難しいと思うんですよ。
うん、
だからここのその19人のインフォメーションのリストあるじゃないですか。
はい、
あのこれ多分アメリカでは多分むしろ一般的だし日本も今後そうなっていくと思うんだけどどっかのファームに GP として直接入るっていうのもすごく珍しくて、
うん、
多分5年10年かけてこのいろんなトラストを作っていったりとかこの人はこういうタイプであるってみんなが納得する中でこのバトンが渡ってくるから、
うんうん、
その時に誰がバトンを渡すところにいるかっていうのが正直言ってね分かんないんだと思う。
うん、
だからいや今うちはなんかエンジニアとかテクノロジーに強い GP が必要だからって言っていきなりその人 GP に雇うっていう感じじゃなくてそういう人を多分じゃあアソシエイトとかプリンシパルで雇うっていうのはあると思うけど、だから5年後のことを考えて設計しなきゃいけないから結構そのこういう人が必要っていうので設計するのって難しそうだなって思うんですよね。
そうね、なんかその話続けるとそのGP をまあ外から採用にするにせよ中から育成するにせよやっぱめちゃくちゃ時間かかるし、うん、そのさっき背中を預けるみたいな言ったそのぐらい深い信頼を持とうと思うとなんか求人票打ってきた人にいきなり採用するみたいなそういうレベルでは全くない中でむずいなと思うのは一方でその GP のポジションが無限にあるわけでもないみたいなのもあってやっぱ哲郎さんの表現でそのファンドのリーダーだとするとなんかリーダーが10人いるとかってなんか ね、先導多くてなんとかっていうことわざあるみたいに、うんうん、やっぱそれはそれでどこに向かってるか分かんなくなっちゃうみたいな感じになると思うんで、なんか一定数そこにやっぱ限界があるんですよね。それが3なのか5なのか7なのか、うん、ファンドによってそこはいろいろあるかもしれないけど、なんでなんか5年後10年後 GP になるかもしれない人をこう育てていったり、外の人を砕き始めるんだけど、その時点で果たしてそのポジションが空いてるかわからないみたいな、
ね、うん、確かに
いうのあるし、そのタイミングで仮にじゃあ中から育成してきた人に対して GP オファーをしなかったら、まさにこのインフォメーションリストに載ってる人たちはもしかしたらこのファンドで GP になれなかったら別のとこに行くかもしれないっていう、もうその実力があったりする人たちなんで、
うんうん、
だし多分周りからも口説かれてるので、
うん、
何年かにわたって、だから結構このむずいっすよ、そのやっぱすごい数年がかりでやらなきゃいけないけど、数年後 GP ポジションを作れるかどうかみたいなのは現時点ではわからないみたいな中でやらなきゃいけない。
そうですよね、そこは確かに、そこの入れ替わりがあるかどうかとか、まあ、それを増やすかどうかとか、なんかそこの判断っていろいろ難しいと思うので、確かなんか去年とか、なんか GV Google ベンチャーズがなんか4人新しい GP を増やしたんですけど、うん、なんか15人いるらしいです。
あ、ね、候補が、
いや GP が
そんないるんだ
なんでなんか、まあ、そこも多分戦略としてなんかいろいろあると思うんですけど、なんかファンドによってはなんかそこの考え方って全然違いますし、なんかでもそこの未来をどう予測するかっていうところってめちゃくちゃ難しいですよね。
うん、難しいですね。なんか15人のリーダーっていうのがどういう成り立ってるか分かんないけど、
うん、
なんかベンチマークみたいにまあ6人ぐらいがなんか実質的なマックスだと思うし、なんかセコイアとかもファンドごとに多分 GP がいて、
う
ん、あとそのオーバーラップしてる、はい、シニア GP みたいな人がいて、各ファンドおそらく 5,6 人ぐらいでまとまってんじゃないかなっていう、
うん、
なんか そのぐらいがちょうどいい数な気がする、
うんうん、確かに。あとはなんかやっぱりどうしてもその GP になると、まあ、いわゆるその次のファンドリーダーになると、やっぱりどうしてもその組織とかそっち系の時間とかに、まあ、どうしても多少なり取られることが多いと思うの で、うん、でその場合ですと、やっぱりその本来であるその投資の時間って落ちると思うんですけど、なんか そこに関してはなんかどういう風な時間のアロケーションをやっているのかとか、なんかあとはやっぱりその GP っていう役職を持ってしまうと、なんかスタートアップによってはちょっと近づきたくないっていうか、
はいはい、
まあ、一旦ちょっとアソシエイトにぶっつみたいな感覚になると思うんです、うん、なんかそこら辺ってなんかどう思ってるのか、なんかどういうふうな対応をしてるのかっていうのを知りたいですね。
まあ、時間はどうしても多分投資というか新規投資ピュアに新規投資だけできる人たちと比べると多分少なくなるのは間違いないと思うんですよね、うんうんうん、それはそのファームマネジメントもそうだし、ファンドレイズもそうだしって時間はどうしても増えると思うんで、でもそういうもんなんだと思う、単純に。単純にそういうもんだと思うし、だからこういう何世代かいる意味があるんだと思うんですよね。で、実際にここに書いてある人たちが多分今、わかんないですけど、19人っておそらくいろんな US に話聞いたら多分一番アクティブだと思うんですよ。
そうですよね。
時間 100% 使えて。
で
自分の周りに起業家がいて、
うんうん、
なんかそれはある程度の年齢になったら自分の周りに自分のこの間大学のなんか同級生が起業したみたいなないし、
うん、
確かに、
うん、
だからいいバランスになってるはずだと思う、
うん
うんうん、だからむしろ今このここに名前がある19人はめちゃくちゃいいタイミングにいい役職として自分が 100% 投資に時間使えて、そんななんか何ですか、いろんなマネジメント業に時間を使う必要もないから、
う
ん、で
まあ、ちょうど一緒にネットワークが、うん、一緒に育ってるっていうタイミングですよね。
そう、もう自分の周りが起業して自分の友達をなんか VP オブなんかファイナンスで紹介しますみたいな、
そこから情報も得られて場合によって起業してそこに投資したりとか、
そうそう、うん、だと思うんですよ。もうゴールデンタイムだと思う今彼ら彼女たちにとっては、
うん、なんか結構この議論ってスタートアップ界隈で時々あるその起業家からしたときに VC のパートナーに行くべきかアソシエートに行くべきかみたいな、
は
い、そういう問いってよくあるじゃないですか、はい、なんかそれすごい近いなと思っていて、まあ、タイトルが何であれパートナーとか GP とかっていう人たちって新規投資以外にもやらなきゃいけないことがいっぱいあるんで、うん、まあ、有名だしトラックレコードあるしブランドって意味ではいいんだけど、やっぱ時間をアソシエートほどは使えないと、
うん、
で、アソシエイトとか、あのノン GP の人って、そこのところがより自由に使えるみたいなのはあると思ってて、なんか、実際そうだなというふうに思うし、なんかパートナーの中でも結構グラデーションがある気がしていて、なんかその、パートナーとか GP って言われる人たちも、まだなったばかりとか、まあ、このリストのようにこれからもうなりますみたいな人たちってすごくハングリーで、ここでまだまだその自分のトラックレコードとか実績を出していかなきゃいけないっていう感じだと思うんですけど、なんかもう4つ目のファンドのパートナーですとか5つ目のファンドとか20年間パートナーやってますみたいになってくると、なんかどうしてもそこのハングリーさが薄れていくのが人間のある程度差がなんじゃないかなと思ってて、そうじゃない人ももちろんいるんだが、やっぱりこれからまだまだプルーブして上がっていかなきゃいけないって人と、いやもうすごいブランドもトラックレコードもあと、場合によってはパーソナルの資産も含めてあって、別に次の案件うまくいくかうまくいかないかでその人のキャリアかかってないみたいな、それでやっぱだいぶ温度差違うなと思って、だからそういう意味で言うと、このインフォメーションの17人は原研言った通り今一番もしかしたら実力もあるし、ハングリーさもまだ超あるっていう意味ですごくいいタイミングなんじゃないかな、アプローチするには。だ、日本のなんかこういうリストがあったら、そういう人たちにアプローチするとね、いいのかもしれないですね。
でもそう考えると、ベンチマークのピーター・フェントンさんが言ってたのが、やっぱりそういう課題を彼も感じていて、ただ彼はどんどん DM 来いと、僕の仕事はLP とかそういうところは気にせずに、新規案件に投資することだっていうふうだった、ね、なんかその精神を持っているっていうのはやっぱすごいなっていうのを思いますね。
多分ね、だからファンドサイズで、チームメンバーだと思うんですよ。別にピーター・フェントンってチームマネジメントする必要ないから。
ね、5人の。組織のところそこまで考えなくていいですよね。
出来上がってる
人たち5人も、ね。出来上がってる、もう独立してる人たち、育成とかないし、もうそれぞれがその瞬間にいきなり、何ですか、もうピッチに立って勝負できる5人だから、もう自分の仕事できるし、で、ファンドレーズに多分困ることはない。っていう風にしてるし、そういう風にしてる、っていう意識なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、
確かに
ね、そういう意味だと、まあ、ちょっと最後にラップアップすると、なんか2人もまあ今ちょうど多分本当に、まあ、ピーク時っていうのもなんか変な、はい、変な言い方だと思うんですけど、なんか多分これ今まさに上がってるタイミングだと思うので、なんかそのハングリーさをその今後保つためになんか何をなんかしてたり何をしたいと思ってますか。やっぱなんか今回話した中でそのハングリーさをなんかずっと持ってるかどうかって、なんかずっとなんかそのハッスルとかなんかいろんな表現をしてますけど、結局そこが一個すごい大事なポイントだなと思ったので、そこってどうやってやってます、
いや、いい問いだね。なんか
これ次の30分じゃないなんかもうあまりにも深いよ
ね。でもなんかいい、ちょっと思うのは、そのハングリーさを維持しなきゃいけないと思った瞬間に結構やばいんじゃないかっていう気もしていて、なんかそう頑張って維持するものというよりかは、なんか抑えきれない湧き出てくる何かの気がするし、そうだ、なんかそれで言うと、まあそうね、そういう意味だと維持しようと思ったことはないが、常にハングリーで今のところいられてるところとしては、そのやっぱ自分より上がめちゃめちゃいっぱいいるなっていうのはいいベンチマークになってるかもしれなくて、VC 国内外の VC でもそうだし、あとはなんか同世代の起業家とか、もうなんか圧倒的にすごいじゃないですか、いやそれに比べて自分って同じ挑戦とかってやれてるかなみたいなのは常に通ってる感じですね。
なんか
そうね、
スタートアップ、
なんか多分僕も個人的に気をつけてることとかを、その自分をドライブしてるものは多分この2つ違いがあって、ドライブしてるものはもうやっぱりその永遠に解決しないものでドライブされてるとしたら、ハングリー精神を失わないと思うんですよね。なんていうの、もっとこうなりたいとか、その欲にも多分そのある程度これを達成したらゴールになっちゃうものってあると思うんですよ。さっき変な話 GP になりたいみたいな、とかどこどこでなんか別荘を持ちたいとかだったら多分達成しちゃう、でその時にさっき言ったミル君みたいなハングリー精神失われるのかもしれないけど、その自分が達成したいことが達成正直言うとできないとしたら、なんていうの、その01なものじゃないこと、もっと世の中をこうしたいとかって多分一生終わらないんですよね。
確かに、
ね、でそれぞれ違うと思うんだけど、で僕には自分をドライブするそれがあって、うん、多分それがあのおそらくドライブしてくれてる、うん、で、うん、ただ一方で気をつけなきゃいけないこともあると思う。そのハングリー精神を失うであろうよこととか、自分をその邪魔するようなこと、うん、なんかっていうのはなんていう、まあ大体お金絡みだと思うんですけど、そういうのって、でそういうのでなんか邪魔して自分が投資に 100% 使わないようにするとか、だからさっきピーター・フェントン の, そのチームサイズとかファンドサイズっていうのはある意味邪魔するものだと思うんですよね、自分が 100% 素晴らしい投資家でいようと思ったら、うん、っていうものをなるべくなくして本当にフォーカスするように、うん、それは自分のパーソナルなお金の話とか含めてっていうのは気をつけるようにしてます、
ね。まあ、なんでちょっと結論、うん、まあ、スタートアップとすごい似てる部分あるかなと思うので、その
そそ
あのスタートアップでもよくそのチップスオンショルダーってよく言うんですけど、
そう、
まあ、なんかそこ の,、ね、あのモチベーションの持ち方の、次第で、うん、そのまあ、あのこれこれこそラックスキャピタル、まあ、グレースさんがいるラックスキャピタルのファンダーが言ってる言葉なんですけど、チップスオンショルダー puts chips in pockets って言ってるので、うん、まあ、いわゆるそういう人たちを探すのが重要っていうところで、まあ、多分スタートアップも VC も、そこは変わらないのかなっていうところですね、
うん、
はい。じゃあそんな感じで、じゃあ今回は聞いていただきありがとうございました、はい、今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。